れそれ種じゃない？
種ラジ
ということで1週間お疲れ様でした。
皆さんありがとうございます。
世の中全部種でしょ、種ラジ、種メガネのコーナーでございます。まあ、放送後期よろしくね、1週間を振り返っていくコーナーでございます。ではまず先にですね、僕たち個人的な1週間を振り返ってまいりたいと思います。
はい、何されてました、ロックさん。
はい、岩崎の方はですね、なんか1週間まあずっとイベントとか演劇とかを予定入れてたんですけど、それが中止になりみたいな話は先週してたんですけど、まあその代わりになんか配信になったものとか、また新たに配信、まあネット上でね、動画をライブで流してくれるっていうことを結構いろんな方々が試みてくれていて、
上演予定のものがネットで見れるようになったっていう意味ですか？はい、
そうなんです。僕、映画美学校アクターズコースさんっていう、まあ、あの映画美学校っていうね、あの、専門学校の、まあ、演技をする俳優さんになりたい方々の、帰ってるコースの、まあ、卒業公演みたいな形で、元橋龍さんで僕好きな、雲月イファーという劇団の、まあ、主催であり、作演室やってらっしゃる方、その方が、あの、まあ、その生徒さんたちのために、まあ、書き下ろし新作で、演出も手掛けてっていう企画があって、でそれのチケットを買ってたんですけど、それがまああのライブ自体、演劇を見せること自体は中止になりまして、その代わりに、これは無料なんですけど、あのシティキラーの輪っていうね、全8話の連続ドラマの形にして、なんか毎週こう更新していくみたいな形で見せる、ちょっと新しい配信、まあ演劇をこうライブ配信するってなると、今までだとまあ一つ固定カメラで俯瞰で全体を映しつつ、時々喋ってる時にあの役者さんにアップを入れつつみたいな形が結構一般的だったんですけど、あの今回のこのシティキラーの輪っていう企画の中では結構手持ちカメラでね、ずーっとこう登場人物を追ったりするっていう、今までの演劇のその配信、映像配信みたいなものではあんまり見たことがない形にチャレンジしていて、これもなんか新しくその演劇っていうもの、そのライブ感っていうものをなかなか普通にテレビの前とかパソコンの前とかスマホの前だと感じられにくいんだけど、少しでも そのライブに寄せる感じ、さらにその実際に演劇を見に行った人はやっぱり座っていて固定で見続けるので、そこのアングルって変わらないんだけど、やっぱ映像ならではのカメラがずっと手持ちで動き続けて、登場人物、いろんな登場人物出てくるのを追うみたいなことをするからこその、普通のその配信ではもう見られないようなもの、普通の演劇でも見られないようなあの角度っていうものにちょっとチャレンジしていて、これはあの新しいチャレンジとして素晴らしいなと思ったりしました。
うんうん、
あとですね、ライブ配信でいうと、その、まあ、無料配信っていうのが一般的で、先週はその愛子さんというね、にめちゃくちゃ人気のある、こう、ライブとかもすぐに売れちゃうような、ミュージシャンが、ライブ配信をしてくれたりとか、いろんなところで、まあ、今回の件の流れで、配信にチャレンジしてる、今までは基本的には、まあ、チケット払ってくれた人、チケット買ってくれた人は払い戻しすりますよ、みたいな感じで、無料で配信するっていうパターンが多かったんですけど、今回ですね、セロというバンド、こちらもまあ人気のバンドで、まあ、ゼップクラスだったらあのすぐ完売しちゃうようなミュージシャンですけど、そちらが3月13日に、まあ、もともとは仙台でねライブを予定する予定だったのが、それがまあ中止になってという話があって、こちらもまあライブ、自体は払い戻しを行ってるんですけど、今回、まあ、その時間、空いた時間というか、まあ、スケジュール的に空いたところを利用して、こちらは、まあ、電子チケット制ライブ配信という形で、ネット上で1000円でチケットを買ったら、ライブ配信が見れますよっていう形を取って、で、多分、おそらくですけど、まあ、ネット上でかなり評判になっていたので、その人数的にはね、当初予定していた、ライブの入場者数よりかなり多くの人が、まあ、目にすることができたんじゃないかな。あと、まあ、いわゆるその、 愛子さんとかもそうですけど、ライブ会場やる予定だった会場で、配信をしてたりしたんですね。あとはナンバーガールとかもそうだったりするんですけど、うん、今回セロについてはそうじゃなくて、なんかスタジオみたいなところで360度あの裏側も見せるような形でカメラを見せて、まあライブ自体もかなりアップを多用する、本当になんていうんですかね、いわゆるミュージックビデオみたいな見せ方をかなり計算して、作ってると。だからネット上だとすげえこれからライブ配信する人のハードル上げてねっていうことも書いてあったりしましたけど、なんかそこら辺のチャレンジを結構、今回ライブ配信、まあ、有料ってことも含めてやっていて、そういうなんか僕はこういうのが一般的になればいい。もちろんその機材面とかね、撮影とか収録機材とかいろいろ大変なことはあるけど、こういうことをすることによってより多くの人にも届くし、もしかしたらその日本には来れない人っていうところもネットを返せば、このライブの素晴らしさみたいなのを少しでもね感じてもらえたら、また新しいサイクルに入っていけると思うので、こういうネット配信っていうものを、まあ、ライブ配信とセットでするみたいなこと、それも有料でね、配信自体も無料でただ見せるんじゃなくて、収益がこうマイナスになったんだったら、それを少しでも埋め合わせられるような方法を、まあ音楽だけじゃなく演劇もそうだし、お笑いもそうだし、まあ、ライブでねやっていることについて、そういうことをチャレンジしてもらえたらいいなみたいなことを感じた1週間で、こういう状況だからこそ感じられたことだと思うので、少しでもなんか希望の種みたいなのを紡いでいければいいなと思っております。
なんか見せ方がね、お客さんをいる舞台を配信するっていうよりかは、もう配信用のものを作るっていう風に考え方を、割り切ったら、もっとなんかいろんなことができそうな感じがしますね。
そうですね。そこら辺も意識しするっていう、なんか変化も多分できたらいいんですよね。なんか、本当だったらば、なんかライブでやります、音楽ライブやります、演劇やりますっていうので、その生のやっぱ体験してもらうのが一番なんで、それをやりつつ、プラスアルファでどこかその配信用っていう視点、まあそれこそシティキラーの場でやったみたいな、なんか手持ちカメラで追っていくみたいな、その配信用っていう切り口をもう一つ加えられる準備を事前にしておけるといいのかもしれません。なんか配信用にがっつり作り込むっていう、なんかセロみたいなパターンで、多分これから先普通の状況になって、あんまり自粛してくださいねって言われない状況になったらば、あんまり一般的にはならない気がしていて、やっぱライブをライブで、楽しんでもらいつつ、プラスアルファ配信もすぐにできるよっていう準備とかね、できたらいいんじゃないかなとは思ってます。
うん、見てみようかな、僕も。
で、池田さんどうでしょうか、一週間。
わしはですね、
わしはっつってるな、
スタートレックってご存知ですか、
はいはい、何回も話しました、大丈夫ですよ。このタネラジを聞いてらっしゃる方は何回も聞いてる。
いや、今でもね、スターウォーズとスタートレックの区別がつかない人はね、結構多いと思うんですけどね。
ああ、そうなんですね。
まあ、基本的にね、ドンパチしない系のやつなんですよ。宇宙の話なんですけど。
あ、基本的にドンパチしない系なんですか？僕は新しいスタートレックしか見てないんで、ドンパチしてるなと思って。
まあまあ、だから、サービスだよね。もう本当サービスシーンなんですけど、基本的には、でっかいブリッジがあるんですよ。
でっかいブリッジ？
そこで、まあ、艦長がいて、いろいろ操作する人たちがいて、うん、そこで、うん、なんていうのかな。ミサイルが当たったらドーンつって揺れる、みんなが揺れる演技をするみたいな、なんかそういうことがメインのドラマなんですよ。うん、だから、うんうんうん、あんまりこう、なんていうのかな、ちっちゃな小型機がわーっと攻めていって何かをやっつけるとか、そういうことがメインじゃないんですよね。
うんうんうん、
でももっと言うと一番重要なのは、僕にとって重要なのは、会話なんですよ、基本的には。
うんうんうんうん、
まあ本当に SF の世界の中で、要はですね、まあ基本的には未来なんですけど、宇宙開拓時代の話なんですね。宇宙に行って、うん、まあ新しい文明と出会うっていう話なんですけど、うんうん、人類というか、まあ人間が、何かを理解するとは一体どういうことなのかってことをもうずーっととやってるようなドラマなんです。だからもう基本的な概念がそもそも違うと考えてもらった方がいいんですけど、スターウォーズとかスタートレックね。で、まあそのスタートレックがまあ永遠こう、今映画でやってるのは昔やってた、一番初期のスタートレックのシリーズのリメイクなんですけど、 その後、まあ、スタートレックの、ジェネレーションっていうのがあって、まあ、いろいろシリーズあるんですけど、その、ネクストジェネレーションっていうシリーズが、まあ、7年ぐらいやってたんですね。最初のやつはね、1年とか2年ぐらいしかやってなかったんですけど、だからめちゃくちゃそれが人気で、その人気だったシリーズの主役がピカードっていう人なんですよ。ジャン・リュック・ピカード。で、その、まあ、坊主のおじさんね。まあ、この人は知られてる人もいると思うんですけど、その、あれです。なんだっけ。超能力ウォーズみたいなのあるじゃん。X メン。X メンで、プロフェッサー X やってた人。
ああ、はいはいはい。わかります、わかります。おじいちゃんね。
そうそうそう。で、あの人が、
マカボイじゃない方ね。
まあ、その役で、そのまま、79歳なんですけど、今彼は。もう一回主役として出てくるっていう、スタートレックピカードっていうシリーズが、アマゾンプライムで始まりまして。
あ、じゃあおじいちゃんの話なんですね。
そう、おじいちゃんの話なんですけど、おじいちゃんが、最初の設定としては退役して、フランスのなんかワイン農場かなんかをやってるみたいな、そういう感じなんですけど、また何らかの理由で宇宙に行くっていう話なんですが。
辛いわ。
辛くもあり、彼が人生をどこで全うしたかったかとか、どこに自分の居場所があったかってことを考えるみたいな、つまり、宇宙艦隊もののなんかそのちょっと、文化と接するみたいな話ではなくて、人間の人生において自分の居場所ってどこなんだろうかみたいなことを結構考えるような大きいテーマを、持ったシリーズなんですけど、だから彼が、年老いた彼がやる必要性がちゃんとそこにあるっていう物語なんですけど、これを、10話ぐらいあるのかな。でね、なんか定期配信なので、まだ全部出てないんですけど、それをね、ほぼ一気見してね、8話目まで見て、もう、徹夜しちゃったっていう感じ。
映像的に見劣りしない感じですか？過去シリーズのファンとして。
言うとですね、まあ、その、ネクストジェネレーションってのは20年ぐらい前なんですよ。
おー、お前。
だから、まあ言うとまあ、全然クオリティはもう今のがいいよ。断然。
ああ、上がってはいるんですね。
そうそう。ただまあ、結構様式美みたいなのがありますから、さっき言ったそのブリッジをずっと映してるみたいなのって、これは様式美だと思うんです。多分。だからそれは多分、全く見てない人から言ったら、いろいろ突っ込みもあるかもしれないんですけど、やっぱね、楽しいし、なんか昔の、話と繋がってたりするんですよ。当時出てた人がもう一度出てくるっていうのは、まあ、結構嬉しいことじゃないですか。ずっと続いてるシリーズで。それがちょこちょこあったりして、まあ、ファンの僕としては非常に嬉しくて。その勢いで、やっぱり昔の映画も見とくか、みたいな感じで映画とか見ちゃったりして、地獄車のような感じになってますけど。
いいじゃないですか。
ということで、まあ、うちにいるね、タイミングで
いいと思います。まあこの時期ですからね、そういう楽しみ方を見出すのは素晴らしいなと思います。
はい。
はい。ということで、はい、続いて番組の一週間ですね。番組一週間どんな感じで、まあ、ところどころね、一人ずつやったりとかいろいろチャレンジをしておりました。最初、種枕ですね。いいところに目をつけるのに、精度と、説得力がないのは何が足りないのかなしら足りないのかしらということで、まあね、説得力とか精度ってどこにあるんだろうねってこういうところを、イケポンの方で語っていただきました。続きまして、種助ですね。スケジュール、はい、1週間どういうものが映画とかやってるか、フリーバックとかね、今、東宝で頑張って、東宝、日本橋か、とかでやってたりしますね。ビッグリトルファームとか、あとは金子国芳店、浅井祐介古典、多倍物をね。
イベントがね、結構軒並みお休みしてたりしますから、ね、なかなか探すの難しいところもありますけどね。
行われてたり行われてたりしな行われてなかったりするのでいろいろチェックしてみてください。続いて週刊ドラマ語りですね。今回はまあ月刊ドラマっていう雑誌に、小滝兄弟と宿泊とデスエツのガンさんの脚本が書いてありましたので載ってたのでそちらと、映像を比べてみて感じたこと分かったことみたいなことを話させていただきました。続きまして、先週に続いての、まあ、テレビミシュランですね。それぞれが、思って、二人それぞれが考えている、今、面白いと と思っているテレビ番組、そしてこれから見たいと思っているテレビ番組、まあそこら辺ちょっとまだ深くは掘れなかったですけど、まあおすすめの番組をそれぞれ紹介しているので、ぜひ聞いてみてください。続いて、30分読書ですね。30分読、監督版では、まあ、テレビブロスというね、雑誌の2020年4月号について、まあ、ビブリオバトルみたいなプレゼンスタイルでちょっと紹介させていただきました。続いて、30分読書編ですね。こちらでは、まあ、新しく僕が触れたジャンル、グラフィックノベルというジャンルの本、ニック・ドルナサさんが書いたサブリナという本を30分読んでみました。で、続いてですね、雑談の種というコーナーで、ポッドキャストアワード、先週についてですね、ポッドキャストアワード、ジャパンポッドキャストアワードの作品いくつか取り上げて、まあ、種ラジにもね、活かせるようなことみたいなことを考えたりしました。はい。ということで、一週間、まあ、一人でね、個別に、まあ、今週いっぱいと、まあ、先週ね、ちょいちょいと、それぞれ個別に収録もしたりしましたけど、なんか、気になったこと、面白かったことなど、ありますでしょうか。
おー、そうですね。いやー、なんか、あれだね、一人でやるのは、大変っていうか。
何が大変でした？
なんだろう、面白くないね。
そうですか。
いや、面白くないっていうのは、うん、なんつうの、その、完成度がさ、確認できないわけですよ。一人で喋っていると、リアルタイムにおいて。まあ、この放送してても、なんかこう、相手の反応とかが、まあ、ややわかりづらいところもあったりするから、ね、まあ、あと、ね、聞いていただいてる方の反応もわかるわけではないんですけど、自分一人で喋ってると、これをどう確かめたらいいかわかんなくなるから、入念に、こう、喋った内容を確認したりして。
あれでもいいことじゃないですか、それは。
いやいや、だからそこですよ。入念にやると、まあ、聞いてる、ね、リアクションしてもらえてるからいいかなっていうふうな気持ちじゃなくても、全制度、が気になってくるから、いや、なんかこの何こう破裂音がうるせえなとか、ここでこのワード入れないと話が通じねえだろうみたいなこととかがもうイライラしてきちゃって、もうね、外で今回、ちょっとスーパーの会があったんですけど
ね、あれはこう各所で話題を呼ぶんじゃないですかね。呼んでるの見たことないですけど、
全然話題にはなってないですが、はい、あれもだからあれ行くまでにもう何箇所か収録してますからね。
うん、そうなんですか。
そう、いろいろ巡ったんですけど、
うん、
まとまりが、まああれ特にそのライブで撮ってるから、なんかどうこうどう切ったらいいかっていうのは結構難しいんですけど、編集とかもいるよなとかいろいろちょっと考えたりもしたんですけど、まあ結局ね、最終的にはスーパーの中で何してるかっていうのを覗き聞いていただくっていう放送会になりましたけど、まあね、あそこにすらたどり着くのにすごい時間がかかったので。
あれ、ちなみにコンビニのスーパーか、スーパーの店員さんの声の許可を取ったんですか、あれは。
許可は取ってないね。許可は取るって。まあまあまあ、たまたま入っちゃったって。まあ、それより指でさ、ずーっと豚肉のパッケージっていうか包装をなじってる女の子がいてさ。それ。
小さい子ですね。
そうだ、キュッ、キュッ、キュッってよく聞いてもらえると音が鳴ってるんですけど、あれはね、子供がずっと触ってる音が聞こえてたんですよ。
触りたいんだ、そういうの。
そうそう。ちょっとそういうことをね、放送中にキュッ、ちゃんとね、終わった後に振り返れたりすれば、もう一回聞いてもらう話とかになっていくと思うんですけど、なんかそういうね、やっぱこう一筆書きでまとめるのってなかなか難しいなってちょっと思いましたけど、どうでした？全然問題なかった？
僕の方はなんかテンション低いなってすげえ思いました、やっぱり。
あ、自分で聞いてね。はいはい。
そこら辺、池田さんどちらかというと工夫してなんか、あえてこう、なんて言うんですかね、エンターテイナー風にやろうとして、 たのが良かったのかなと思ってて、僕はあんまりテンション上げずにどんどんどんどん自然と、最初はちょっと頑張って挨拶やるけど、だんだんだんだん声も低くなっていくみたいなの感じっていうのがなかなか調整難しいなと思ったので、だから、あの30分読書について、まあ、今週の前のね、週になりますけど、30分読書については、一人でやった時は、あの、プレゼンスタイル、いわゆる、なんか、あの、ビブリオバトルっぽくやったのは、なんかそこら辺のテンションを少しでもキープできたらなっていうので、やってたりするので、うん、ああいうふうになんか、ま、一人でやるとなったら、なんか本当プレゼンをするみたいな感じでやっていくと普段のテンションに少しもでも近づけるのかなとは思ったりしましたかね。
そうか、あれはだからあのロクさんの心持ちの違いがあるってだけで、聞いてる人は今までと全く構造変わんないから、
う
ん、あのどう聞きゃいい、なんかすごい変わったのかなってなんかねわざわざ言ってたからちょっと思ったんですけど、
そこのなんかテンションを上げるっていうところでああいうプレゼンスタイルみたいなのっていうのは少し効果的かもしれない。それは多分ドラマ語りでももし一人でやるってなった時にはなんかそれもまとめてねテンション上げてバッとやってみたいな感じもいいのかなとちょっと思ったりはしました。まあねテンション低いければ低いなりの面白さはもしかしたらあるかもしれないですけど、
まあ、テンションは別に本当はどこでもよくて、ただそのプレゼン、でね、やってらっしゃるっていうのは多分その、何こういう風なことを分かってもらいたいとか、うんうん、こういう目的で、例えばこういう風な、例えば投票してほしいとか、お金を、クラウドファンディングしてほしいとか、なんかそういう目的があるかないかっていうことの差かもしれないかなと思いますよね。まあまあちょっとね、それぞれでできる、形とか、まあ、ちょっとバリエーションが最近少ないなというふうなことも思ったので。
バリエーション難しいですけどね。どこもそんなにバリエーション僕は いる派というよりはそれを継続する方が大事だと思ってる派なんで。まあ、でもそこら辺のチャレンジをしてくれるのはいい、ま
あ。でもやっぱね、面白いというか聞き応えのあるものの方がいいかなと思うので、無理やりしなくてもいいですけどね。うん、工夫はしたいなとは思いました。
うん、はい。ということで、一週間、番組の一週間、こんな感じで振り返りました。じゃあ、今週の一曲をイケボに選んでいただいている間に番組に紹介しておきます。タネラジは、ポッドキャストのほか、まあ、ノート、スポティファイなどのサービス、いろんなところで聞けますので、聞きやすい方法でぜひ聞いてみてください。ツイッターやっております。カタカナタネラジで検索いただくとツイッターで、まあ、こういったね、放送の、紹介であるとか、なんかおすすめのイベントとか行ったイベント行ったレポートの話とかいろいろと投稿してますので、よかったらファボなりリツイートなりリプライなどに送ってみてください、はい、じゃあ今週の一曲紹介お願いします。
はい、今週はですね、平井堅さんが歌っている、あのチューリップでおなじみ財津和夫さんが作詞作曲をしたですね、はいはい、切手のない贈り物という曲のカバー曲がありますので、はい、ちょっとこちらを聴いていただきたいなというふうに思います。
これ今回選ばれた理由は、
まあ、なんかちょっとねこう閉鎖的なこう時間を過ごさなきゃいけないムードもちょっと漂ってはいるんですけれど、まあ、自分でね、なんか、楽しいものを見るとか、いろいろそういう、時間の費やし方もいいんですけど、まあ、これね、歌を届けましょうとか、気持ちを届けましょうみたいな、なんかそういう曲なんですけど、うんうん、なんかまあ、普段会えない人、まあ、本当に仕事場で会う人っていうこともありますけど、例えば、まあ、ちょっと出かけられないおじいちゃんおばあちゃんとか、そういう人たちのことにちょっと思いを馳せる。で、まあ、ね、メールなり手紙なり書くとか、そういうふうなこととかもいいかななんて思うんで、ちょっとこういう曲を聴きながら、ちょっとね、自分の近くにいない人、遠くの人のことを思い描くのはいいのかなということで、切手のない贈り物を平井堅さんがカバーしている曲をお聴きいただきながら、今日はお別れ。
はい、ありがとうございます。ということで、一週間ありがとうございました。以上でございた、種メガネについては以上でございます。お送りしましたのは、岩崎と、
最近落書きブーム、三つ目のドラえもんを描くのが流行ってます。池田でした。
種ラジ、また。